皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。6月16日、今日は金曜日ですね。今日は夏日のような暑い、昼間のソウル郊外からお届けしています。今ちょうど12時、50分ぐらいでお昼ご飯時期なんですが、家の前の、工事がオールストップしていて結構静かな時間なんですね。で、韓国の人って本当に、食事時間を大切に、します。で、私も最初韓国に来た時に、びっくりしたのは、こうマーケットの中とか、病院、ちっちゃな病院とかでも お昼ご飯時に普通にお客さんがいても、食事をする風景を見た時、トンデムン市場だったかな、商人さんたちが、商売をしている人たちが、普通にね、食事タイムに、ご飯を食べている姿であったり、あと私自身が、ソウルに、ソウルでね、会社員生活をしている時も、本当にみんな12時ぴったりになったらランチっていう感じで、その前日本での会社員生活の時に、結構1時からランチっていうことも私はあったんですけれども、韓国ではありえないような雰囲気でしたね。一斉に12時になると飛び出すような感じで、食事時間をきっちり守ることっていうのが本当に大切ってみんな思っているのかなというふうに思っています。多分ね、工事をされている方もきっちり12時から1時、お食事タイムなんだろうと思います。とっても静かなので、今のうちに録音しようと思いました。で、インスタグラムにもあげたんですけれども、昨日は我が家にお客さんが大勢集まって、お客さんといっても夫の家族なんですけれども、夫にはお姉さまが4人、妹が1人おりまして、結構な大家族で、1人息子なんですね。で、お舅さん、義理のお父さんですね、お舅さん、シアボジって韓国語で言うんですが、シアボジの、命日が昨日だったので、命日のチェサ、チェサというのは、法事のことですね。命日のチェサのことをキジェサって言うんですけれども、キジェサが昨日ありまして、私が一応たった一人の嫁ということでね、10年以上前から、チェサを取り仕切っています。で、他の旧正月とか旧盆では、それぞれ皆さん、自分たちもお姉様たちも、長男の嫁だったりするので忙しいんですけれども、この命日だけは、皆さん、我が家に集合という感じでね、賑やかになります。で、もう食事の用意とかね、家にそんなにたくさん大勢人が来るっていうことが、最初はものすごくストレスだったんですけれども、なんかもう年季が入ってきたのか、ある時からもうね、お姉様、普段可愛がってくれているお姉さんたちに恩返しをする日にしようと思って、美味しいものを私がおもてなし、もてなす日っていう風にね、もう家族パーティーの日だっていう風に、発想を切り替えたら、気持ち的にかなり楽に楽しめるようになったんですね。で、それからは本当に楽しい気持ちで準備をするように心がけて、もちろんね、体はちょっと腰が痛くなったり足がむくんできたりするんですけれども、作業も私の方も容量が良くなってきて、あとしんどい時はお姉さんのうちの何人かに、これを持ってきてとか、これを作ってきてっていうのもお願いしていますので、大丈夫でした。で、みんなにね、笑顔で美味しかった、楽しかった、ありがとうって、喜んでもらって、こう和気あいあいと家族がゆっくり話し合ったり、お酒を飲んだりして、帰っていく姿を見ながら、やっぱりなんか一生懸命準備してよかったなって、いつも思うんですね。だから準備過程は結構ね、気が重くなったりすることもあるんですけれども、終わりよければ全てよしという感じで、笑顔で帰ってもらえるその姿を想像しながら、用意をするようにしています。で、私の担当は、私が絶対自分で作るのは、ナムルなんですね。で、法事、チェサに捧げ、備えるナムル、は、奇数って決まってるんですね。3種類あるいは5種類って。で、大体3種類なんですけれども、私は自分自身がナムルが大好きなので、今回は5種類頑張って作りました。で、絶対欠かせないナムルが、 ほうれん草、緑系ですね。ほうれん草じゃなくても別にいいんですけれども、今回はほうれん草、それから、桔梗の根、トラジナムルっていうんですけれども、桔梗の根、これがね、すごく手間がかかるんですけれども、体にもとってもいいですし、私の娘たちも大好きなナムルなので、桔梗の根のナムル、いつも多めに作ります。それから、コサリといって、わらびなのかな、コサリもね、これはいいコサリ、国産のふっくら、柔らかい、いいわらび、コサリを選ぶことから仕事が始まるんですけれども、はい、今回も大成功ということでね、それから、今回はプラス2つのナムルで何をしようかなって思っていて、夏なのでナスビがね、美味しくなってきたので、ナスビのナムル、それからもう一つ何したっけ、あ、大根だ、大根と人参を混ぜたナムルを作りました。あとね、もう一つ今の季節旬で美味しいというので、エゴマの葉のね、ちっちゃいエゴマの葉のゲッスンって言うんだったかな、それを初チャレンジで、ナムルにしてみました。で、そちらの方はニンニクを使ったので備えてはいないんですね。一応なんか伝統では法事のチェサの時の供え物にニンニクとかゴチュカルは唐辛子の粉ですね、辛いものは使わないというような決まりがね、あまり気にしないんですけれどもあるので、そのナムルは食事の時に出すようにしました。エゴマの葉のナムルも大好評でした。で、お姉さんたち、そしてその旦那さんたちも年を取ってきたのか、なんか肉類よりもね、ナムルをすごく、手の込んだナムルの種類の多さにいつもすごく喜んでくださるので、あ、たくさん作ってよかったなと、6種類のナムルを並べて思いました。あとね、私が絶対自分で作るっていうのはスープなんですね。スープは、辛くない、牛肉のスープなんですけれども、基本牛肉、大根、お豆腐、それから、海のものなんかね、今回は貝柱を入れたんですけれども、を入れて、タンと呼ぶんですけれども、法事用のスープを作ります。これもね、もともと大好きなスープなので、自信を持って、はい、作りました。で、それ以外はお魚料理ですね。魚は普通は焼くんですけれども、今回は日本風に煮付けにして、こちらもね、味噌を、日本の味噌を少し入れて煮付けにしたりして喜んでもらいましたし、あとね、果物類は写真を見ていただくと分かると思うんですが、すごい量なんですけれども、いつもこれはお姉様の一人が、全ての果物を買ってきてくださいますし、お餅は近所のお餅屋さんにオーダーをしてお願いしていますし、そんなもんかな。あとはちょこちょこね、生栗ね、そのままボリボリ、韓国の人食べるの大好きなんですが、生栗を用意したり、ナツメですね、そんな感じかな。あとお菓子類、伝統菓子ですね、前、インスタグラムにあげたヤッコアみたいなものがあれば、用意するときはそういうものも用意したりします。はい、そんな感じで、あ、お酒は今回ね、韓国のお酒ではなくて山口県の獺祭がいただき物がね、家に今3本もストックがあったので、獺祭を出したところ、とっても喜んでもらいました。で、ね、すごく韓国では、日本食のレストランとかでこの獺祭をオーダーすると、注文すると3万円近くするらしくて、一瓶ね。で、これは多分免税店でどなたかが買ってきてくださって、多分7000円か8000円ぐらいなのかな、免税店で獺祭で、それを備えたりして、とっても楽しい時間になりました。はい、ということでチェサも無事に終わりまして、とってもね、達成感と脱力感の今日金曜日なんですけれども、今から、サウナに行ったり、あとね、今日は、作っていた、オーダーをしていたメガネが出来上がる日なので取りに行こうと思っています。で、老眼がね、どんどん進んでおりまして、私今満50歳なんですけれども、皆さんどうでしょう。で、私はレーシックの手術を20代の前後半に韓国で受けていて、ずっともうメガネなしで、レーシックで快適に過ごしてきたんですけれども、とうとうね、去年ぐらいからガタッと老眼が始まりまして、メガネをね、たくさん持っています。で、数えてみると私老眼鏡が5種類もあったんです。で、今回もいろいろ用途に合わせて作ってもらったんですけれども、夜の読書用を作り直したのと、それからお料理用、読書用ほど強くなくてちょっとよく見える緩めのお料理用でしょ、 それから読書よりも読書とお料理の真ん中ぐらいのパソコン作業、パソコンで翻訳作業をよくするのでそれ用も作ってもらったし、あとね、運転用、夜の運転用、眩しかったりするので運転用、あ、夜とか関係ないのかな、あれはとにかく運転用に一つ作ってもらったんで、それあんまりねかけてないんですけれどもね、運転用でしょ。それからもう一つが、あ、同じのを二つ作ってもらったんだ。それで5つあるんですよね。で、今回、フレームがね傷んできたものがあったので、新しい、デザインにチャレンジをして、作ってもらいました。それから、初めてのこう挑戦なんですけれども、人前に出る仕事でどうしてもメガネをかけられない状況があるんですね。で、来週も実はちょっと大きな仕事がありまして、どうしてもメガネをかけられないけれども手元の原稿は見なくてはいけないという、そういう状況になりそうなので、どうしようかなって思いまして、遠近両用の老眼用のコンタクトレンズ、使い捨てのね、ワンデイですね、それを初めて作ってみたんです。で、コンタクトレンズ自体をもう長いことやってないので、カラーコンとかも入れたことないですし、中学高校とレーシックする前まではハードレンズを入れていたんですね、乱視がきついので。でもソフトレンズって使ったこともないし、ましてや老眼用の、ソフトレンズってどうなんだろうって思いましたが、そんなに値段もいくらぐらいだったかな、15回分で、すごく安いところなんですね。卸売りもしているところで5000円もしなかったので、はい、注文してみました。で、それが今日メガネと一緒に出来上がっているというので、取りに行こうと思うんですが、また韓国でのメガネ作り、私の家族姉妹とかは、安くていいということでね、韓国に来たら必ずメガネをオーダーしたり作ったりするので、もしね興味がある方いらっしゃったらと思いますので、メガネ作りでね今回じゃない次の機会にね、メガネをテーマにまた、話してみようかなと思います。はい、それからあとね、あ、そうだ、リスナーの方に、あ、そうだ、去年の今頃もちょうど命日の茶さんのこと話してましたねって言ってくださる、いつもね聞いてくださるリスナーの方がいらっしゃって、もう覚えてなかった、去年も言ってたんですね。もう一緒に日常を生きてくださってありがとうございます。共有してくださってね、共感してくださって、本当に自分が話したことも忘れてるんですけれども、1年本当に早いですね。きっと来年の今頃もお父さんの、義理のねお父さんの命日の法事が無事に終わりましたってほっとしていることをね、喋ってるんでしょうね。本当に早い早いと感じながら、あとねもう一人のリスナーの方から、韓国に来た時に買って帰るお土産、でおすすめがあれば教えてくださいっていうねリクエストがあったんですが、これもねちょっとねじっくり考えてみようと思います。ただ今思いつく限りというか、私の家族が買って帰るもの、私の身内とか親しい友人がしょっちゅう行き来している人がね買って帰るもの何かなって考えたら、やはり美味しい海苔ですね。韓国海苔は日本でももちろん普通に流通していて美味しいものたくさんあると思うんですが、焼きたての本当に美味しい韓国海苔を買って帰りたいというので、私がね、いつもネットとかで事前に注文をしておいて、持って帰らせるようにしています。それからね食べ物系で言うと、インスタグラムにも挙げた伝統菓子のヤッコア、薬のお菓子と書いてヤッコアですね、それが好きで、妹とかはね妹の子供が好きなので、ヤッコアはいつもいろんな種類をスーパーのヤッコアから、高級ヤッコアまで、伝統菓子のね専門店で売ってるようなヤッコアまで買って帰りますね。あと海苔のスナックも好きで、海苔系のお菓子結構あるんですね韓国、それもね、買って帰りますね。また今度紹介しますね。で母親とかはねおかずが好きなので、おかず専門店でおかずをねくるくる巻きにしてもらって、持って帰ったりもしていますね。塩辛とかね、キムチはあまり最近は持って帰らないんですけれども、ちょっと珍しい、汁が出ない系のおかずを持って帰ったりしています。でお餅もそうだな、お餅も好きで、お餅を持って帰りたいっていう時は私が事前に買っておいて凍らせてあげて、それを持って帰って日本に着く頃に、 食べるというような感じでね、解凍して2、3日は大丈夫そうなお餅を、韓国の伝統のお餅ですね、そういうのを選んであげたりしています。結構ね、伝統のお餅の おしゃれなお店とかカフェが最近増えてますので、そういうところでこう日本にはなかなか売っていない、免税店にも売っていそうにない韓国ならではのおしゃれなあのお土産が買えるんじゃないかなと思います。あと韓国の洋館とかもね、すっごいおしゃれなお店インサドンにありますよね。今名前ちょっと思い浮かばないんですけれども、韓国の洋館とかね、包装もすっごいおしゃれで喜ばれるんじゃないかなと思います。私はね、結構韓国の伝統のお餅屋さんが好きで、そういうところで日持ちしそうなこう伝統のお菓子、ごまとかこうかぼちゃの種とかを素材で使ったり、こう変わったね、すごい健康に良さそうな、ヘルシーな素材で作った、伝統菓子っていうのが、喜ばれますので、私は特にあの年配の方へのお土産は、そういう伝統菓子を買うようにしています。またね、どこでどんなものが買えるのかっていうのも目に入るたびにちょくちょくレポートしたいなと思います。はい、ということで、金曜日ですが、皆さん、素敵なゆったりな週末をお過ごしください。では私は今から自転車に乗って、新しいメガネをもらいに、コンタクトレンズをもらいに、サイクリングがてら、行ってまいります。その後、サウナで2時間ぐらいね、水遊びをする予定です。ではまた来週。カムサンミダノラでした。